私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。木を見て森を見ない、このような表現がございます。物事について目に映る事実だけを見て、それが全てであるかのように思い判断をしてしまう、例えでやりましょう。これに対して少し高いところから見下ろすように、広く全体を見渡すことを長官、このように言います。それは鳥が空から見下ろすように高いところからより広い範囲を見下ろすこと、また転じて全体を大きく見渡すこと、このような説明がなされます。それは木を見るという表現が示す目の前の現実だけではなく、もっと広い視野を持つことにより目の前の現実を客観視することができるのです。よくよく考えてみますと、私たち人間というものは木を見て森を見ない、そういう存在であるのかもしれません。目に見える現実を全てと思い込み、一喜一憂してしまう私たちがいるのです。私たちは知らなければならないでしょう。時に森を見る必要があるということを。聖書は旧約の部分だけですと旧約聖書、新約の部分だけですと新約聖書としか言いません。旧約聖書と新約聖書が一つになって初めて聖書と呼ばれるのです。旧約聖書だけに目を向けていてはイエスによる救いがわからないでしょう。反対に新約聖書だけを見ていてはイエスによる救いの目的がわからなくなるのです。聖書は木を見るように一つ一つ丁寧に読むことも大切なのですが、時に森を見るように見渡すことも欠かせない事実なのです。このことは毎週与えられている福音の日刊についても同じように言えるでしょう。その日の日課だけで十分にその意味するところがわかる御言葉がある。その一方、前後関係に目を向けなければ、本来その日の日課が意味しようとしていることを十分に理解することができない、そんな御言葉も確かにあるんです。今日の福音の日課はその典型的な例と言えるのだと思うんです。それはブドウ園の労働者の例えという、有名な例えであります。内容が有名というよりも難解であるということで有名なのかもしれません。朝早くから12時間働いた人たちの不満の声が、私たちにはもうその通りだと言いたくなるような声だからです。最後の人が1時間働いたのであれば、12時間働いた人には12倍の賃金が払われるべきである。 や最初に1日1デナリオンの約束をしたのならば、1時間働いた人は12分の1デナリオンであるべきだと、私たちにはそう思えるのです。どれほど主人があなたと同じように支払ってやりたいのだと言っても、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないかと主張したとしても、それは秩序を乱すことであり、私たちの目には非常識と映るのです。木を見てここに展開される出来事を捉えたり、それだけでこの例えに耳を傾けたりしようとするなら、私たちは以上のような感想を多かれ少なかれこの例えから聞くことになるでしょう。こうして私たちはこの例えを理解しがたいものとしてしまうのです。そこで木の位置、本来その木が意味していることを知るために森に目を向ける必要があるとわかるんです。森に目を向けてみましょう。日課は20章の一節以下になりますが、こう少しこう高いところに登って視野を広げていくと、19章16節以下に目が移ります。聖書によると、それは金持ちの青年と込み出しがつけられています。一人の青年がイエスに尋ねているのです。永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。確かに聖書は律法を守る者には祝福を与えることを明らかにしていますから、律法の遵守、それが人のその人を救うと理解する根拠となりうるのです。しかしそのような律法理解は個人の問題としてしまう恐れがあります。律法を守るこの私、この私のその行いが私を救うことができる。あなたが救われたいならあなたも頑張って律法を守りなさい。そうなってしまう。イエスがこの人に、完全になりたいなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになると告げられると、この人は悲しみながら立ち去ったのでした。この青年の問いかけに注目をしたいのですが、彼は永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいかと考え尋ねていました。つまりこの人は、多くのユダヤ人たちがそうであったように、人の行いがその人に永遠の命を得させる、そう理解していたことがわかるのです。それは今日の例えで言うなら、最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思った。私たちはそれ以上、それだけ十分に働いたから、私たちは行ったから、その行いに応じたものが手に入る。そのように考えた。言うなれば自分の行いに対する報酬という理解。これが今日の葡萄園の労働者の例えを通して示されている第一のことです。その人の行いがその人に良いものを与える。永遠の命を与える。救いをもたらす。 そして今日の日課の例えを通して示される第二のことは、これもまた森を見ようとすると見出される26節で、イエスが人間にできることではないが、神は何でもできると告げられていることになります。人の行いがその人を救うことはできないが、神は何でもできる。つまり、第一に行いに対する報酬という理解が示されているのに対し、第二に示されているのは、神は何でもできるという事実であります。それは第一の報酬に対するならば、恵みということです。すなわち、神が無償で与える賜物ということになります。報酬は行う人が手に入れられますが、行えない人は手にすることができない。これに対し、行う人にも行えない人にも同じように支払ってやりたい。これが神は何でもできるという言葉が意味していることなのです。さて、今日の例えについてもう少し細かく見ていきたいと思います。第一に、ふさわしい賃金という約束が示されています。ふさわしいと聞いて朝早く雇われた人たちは、働いた分、頑張っただけ、このように理解したのでしょう。あくまでも人の気持ちを表した理解であります。支払いの際、もっともらえると思ったのはそのためであります。最後に1時間働いた人より、私たちは朝から暑い中を頑張ったから、もっともらえる。彼らはこういうふうに考えたわけです。しかしこのふさわしいと訳されている言葉なのですが、実は正しい、正義という意味を持つ言葉なのです。それは人の正しさや人の正義ではなくて、神の正しさ、神の正義ということです。神の正しさは人の行いの多い少ないによって賃金が決まるのではないのです。ここで言うふさわしいというのは、人の思いではなく、神の思いに従ったふさわしさなのです。第二に、この日本語の聖書では訳されていないのですが、おそらく大変重要だと、私には思われる言葉が隠されています。三節に、こんな風にありますね。9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいた。普通の情景にしか見えないんです。実はここに訳されていない言葉がございます。日本語にするにあたって、あまり意味をなさないだろうと思われたのでしょう。ここに隠されているのが、見るという言葉です。見るかって思われたかもしれませんね。だったら省略されてもと。しかしこの見るという言葉は、非常に重要な言葉であります。その人を見た。その後、12時、3時に雇われた人については同じようにしたというのですから、9時、12時、3時、ここで雇われた人たちは同じように見た。このように考えていいでしょう。 聖書において見るとは重要な言葉の一つです。例えばマタイによる福音書9章で、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、このようにあります。あるいはルカによる福音書10章、良いサマリア人の例えがありますが、そこでも傷ついて倒れている人を見て哀れに思い、このようになっているのです。見て深く哀れまれた、見て哀れに思い、このように見るは哀れみへとつながっている、そういう、動詞であるということがわかるんだ。このことがわかると、次のようなことがわかってまいります。朝早く雇われた人たち、最初に雇われた人たちですが、彼らにはこの見るがない。そして、ブドウ園に彼らを送ったとあります。この送ったとは、派遣するという言葉でありますから、一日に月一デナリオンという、契約をしたということがわかるのです。ですから、この人たちにとって一デナリオンとは、報酬と言えるのかもしれません。ところがそれ以降、9時、12時、3時に雇われた人々はすべて、主人が見たとありますように、それらはすべて憐れみなのです。そうなると、彼らへの一デナリオンは決して報酬ではないのです。報酬ではなく、それは恵みなのです。さらに6節に、5時頃にも行ってみると他の人々が立っていたとあります。ここにも見たという言葉があるのですが、先の言葉とは違っており、見出した、そういう言葉になっています。だから明らかに言葉遣いを意図的に変えているわけです。この見出したという言葉は、例を挙げるなら、マタイによる福音書18章10節以下にある迷い出た羊の例えがあり、次のように書いてあります。もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。この例えもそうですね。私たち人間の考えで考えると、いや、99匹の方がいっぱいじゃないかって思ってしまう。でも、聖書は見出したということをここで語っている。そして同じ言葉が今日の5時頃見出した人たちに用いられて。だから、日本語に訳されていないのはちょっと残念なふうに思うんですけれども、三種類って言ったらいいでしょうかね。三通りの選び方っていうか、招き方、雇い方がここに示されているのだとわかるのです。迷わずにいた99匹よりも一匹のことを喜ぶ。この最後の人々については、99匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を探しに行き、見出した喜び。しかも、天の喜び。人の喜びじゃなくて、天にある喜びと言われているのです。つまり、この最後の人々への一デナリオンは、もちろん報酬ではなく、恵みである、とともに、 天にある喜びまでもがここに表現されているということなんです。ブドウ園の労働者の例えを通して知らされるのは、聖書について人の思いに従うならば大いに誤解してしまうという事実であります。神の御心が示されているのですから、人間の考え常識ではそこに示される神の気持ちはわからないんです。最後に、森を見るという視点に今一度戻りますと、この例えを耳にした私たちは、例えの前を私たちは森を見て、見出したわけですけれども、その後ろの部分をこう見てまいりますと、17節以降でイエスの受難予告を聞くようにと招かれているんです。このことが明らかにしているのは、見て哀れに思った神は御子イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちすべてのものに罪の許しと新しい命を与えてくださったという事実であります。決して人の行いに応じた報酬ではなく、神の憐れみに基づく恵みとして、すべての人々に備えられた憐れみであり、それは愛なのです。この神の愛あふれる御心によって、私たちは自らやったことではなく、神の恵みのうちにすべての人と共に天にある喜びに預かって一緒に生きるのです。これが神の気持ちであり、今日与えられた例えを通して示されている私たちへの、すべての人々への恵みなのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。